はようございます。ライフハック時代の精神分析第1341回をお送りします。4月14日火曜日7時37分です。この回の総数言うのもういい加減やめようかなとなんとなく思っていて、なぜかというとめんどくさいんですよね。忘れるし間違うしということで、わかんないですけど、まあでもトータルの回数数えておくと何かと便利だなっていうのはあるんですけどね。でもなんかね、AI って面白いんですよね。こういうの苦手なんですよ。私が本何冊書いたか教えてとかって言うじゃないですか。すっごい正しい答えを非常に簡単に、しかも非常に人間にとってめんどくさいことをやってくれる、非常にいいライフハックを考えついたぜと思ったんだけど、大体言うたびに数違うんですよね。なんか46ですとかね。なんか63ですとかね。なんかこう、微妙な間違いじゃないじゃないですか。あからさまに間違ってるんで、ほんとこう、どうしてそうなっちゃうのかな、AI ってっていう、この、しかもしれっと全く違う数字を平気で言ってくるところが、なんかこう、不思議だなって思うんですよね。まあいいや。絶対こういうの間違うと思うんで、まあ、厳密にどう数えればいいのかって話はもちろんあるんですけどね。お知らせと言いますか、まあ、あれですね、3ヶ月チャレンジの第14期を現在もなお、しぶとく募集中でして、お試しいただいたやつを充当できますということで、で、お試しは4回セットなんだけど、1回で終わりにすれば、それは無料で、賄えますといった感じですね。1回やってみて、4回やりたくなったら、そこから、25,000円プラス税お支払いいただくと全部で4回できて、さらにそれを3ヶ月チャレンジにしたければ、そこから、追加分をお支払いいただければ、3ヶ月チャレンジにも入れるので、お試し分は、丸々、お得ですという、そういう、こう、かなりやろうと思えば相当試せるよっていうつもりで、この、設定をしております。なんかもう佐々木と喋っても何もなんないじゃんっていうことを1回4回の形で試せるという、そのこと自体がそもそもあんまり魅力的になれないのかもしれないんだけれども、最近ちょっとね昨日本の企画ミーティングをして、なんとなく関係ないかもしれないけどふわっとですね、エゴサをして、しかも自分に対して批判的なエゴサという、何のためにそんなことを急にする気になったのか、もちろん気分はとても悪くなるわけですよ。いいことねえなと思うんだけど、でも読んでいて、まあこれジェミニドだし、ちょっと創作入ってるんで、ジェミニなんで、ジェミニなんでっていうのはジェミニに対してあれですね。でも明らかになんか AI って変な創作を入れてくるんですよね。なんか例えば、嘘とは言う、嘘に近いな。なんか、佐々木氏は最近、ラカン派の精神分析に凝っていてって。いや、ラカン派じゃなくて、クライン派なんだけどっていう、もうなんかそこがラカン派になってしまう、いかなる理由があるんだろうっていう、まあ昔ラカンとか言っちゃったかもしんないですけど、対象 A とかね。でも、ラカン知らないしね。まあそういうわけで、なんでラカン派とかって言ってくるのかなっていう、まあそういう批判があるのかもしんないですけど、まあそれは大筋誤解なんで。まあ、別にね、炎上とかしてるわけじゃないから、探しに行かなきゃ気づかないレベルなんでいいんですけど、全然ね。でもまあ、そういうのを見て、ちょっとまた改めてですね、まあ、大体こういうふうに改めていいことあんまり起きてないんですけど、まあでもちょっと改めて考えてみようかな、いろんなことをと思いましてですね。まあ、今日はその辺の話をちらっとして考えてしてみようと思ったんですけど、精神分析って、私がまず、なんか佐々木は、こう専門家ぶってるとかそういう批判があるようなんですけど、ままごとやってるとかですね、まあいろいろあるわけですが、それはそうなんだけどですね、逆に精神分析というものを何かですね、こうそういうふうにして全く使い物にならないものにしちゃっているっていうのが、私のこのムーブメントをしたい大きな理由の一つなんですよ。もちろんビジネス上の理由はあるわけですよ、当然下手だけど私は。でもやってるし、自分が食うのにいくらかでも足しになってるから、それはそれでいいんですよ。これで、ただ世の中では精神分析というか精神力道というか、そっち系の考え方をあまりにも全然採用してないから、あまりにも見えにくくなってることがいっぱいあるんですよ。っていうことをね、もっと言っていかなきゃだなっていうふうにやっぱり思いました。なんか なんかこれも誤解なんだと思うんですけど、精神分析というのはなんかこうメルロポンティの現象学が難しいみたいな意味での難しさとは違うし、まあ、それはちょっとやっぱ誤解があるな、言い方に問題がありますね、まあ、カントの哲学とかじゃないんですよ。そういう面もあるし、難しいところまで入っていけばだんだんそうなっていくんだけど、でも精神分析が難しくなっていくのは臨床が難しくなっていくところであって、単なる精神分析の考え方そのものとか、それを日常生活のそこかしこに見るという、目撃するという点では、はっきり言って決して難しいものじゃない。むしろ、それをあえて封じ込めてるようなのが、私は現代社会的だなって思うんですよ。いろんな理由があるんです、そこには。で、今私が考えてるのが、知的生産をなんとか精神分析で説、いや、なんとかとかはいらないんですよ。非常に知的生産のあらゆるところに、実は精神分析の説明を、介入させれば、非常に容易に説明がつくことがいっぱいあるんだけど、これが受け入れられないという気持ちの人にとって、ひどくわけわからんことを聞かされている気になり、しかも大体不愉快になるという、おまけまでついてきて、やりにくいということなんですね。で、知的生産じゃないですけど、ライフハックとか、まあ、人間関係はもう、てきめんなんですけどね。ライフハックと知的生産がちょっと違うのは、やっぱり、例えば、昔ライフハック大全を堀正剛さんが書かれた時に、なんかこう、ちょっとした風呂敷の包み方みたいな。これ知的生産には出てこないじゃないですか、やっぱり。風呂敷の包み方とか、そういう生活のなんだろう、おばあちゃんの知恵みたいなのは、やっぱりライフハックなんだと思うんですよね。やっぱライフハックは物とかガジェットとか生活とかその物理的な方をカバーしているから、私は知的生産よりは好きなんですよ、実際のところは。やっぱりね、風呂敷包みができるようになった方が私にとってはこうノート術をマスターするよりも全然やりたいんですよね。これはもう感覚なんで、感覚的な価値観なんで、僕はそういう人間なんですよね。どっちかっていうとガジェットの方が好きなんですよ。どっちかっていうとね、金かかるから、金ないから、なんかノートとかひたすら走り、ソフトって金かかんないじゃないですか。これもソフト屋さんには申し訳ないんだけど、アプリって安いじゃないですか。だからやっぱりソフトな方向に行くとお金の節約にはなるんだけど、僕はガジェットの方が全然自分自身のこの何かには大きく、寄与するなって思っちゃうタイプの人間なんで、やっぱり知的生産系の人間じゃないと思うんですよね、私はね。そんで、ライフハックでも知的生産でもあるんで、見えるんでいいんですけど、まあ、例えばですね、精神分析っていうのはどういうふうなところに役に立つというか、こういうものの見方を導入したらいいのにって思うかというと、例えばですけど、私のもうだいぶ昔のことだからいいと思うんですが、登校班ってやつが小学校の頃にあって、低学年の時にね、うちの娘と同学年の、つまり小学校1年の時からいきなりもう不登校って子がいたわけですよ。とにかく泣くんですよ、人前であろうと何であろうと。で、母親が手を焼いてですね、でもお母さん偉くて、いつもその子を手をつないで学校まで行ってるんだけど、行っては U ターンする、ただこれだけで4時間みたいな、非常に困るじゃないですか。しかしですね、もう結論ぶっちゃけなんですけど、これって、例えば規律政府対象とか、まあ、例えば行動療法とか、いろんなものの考え方があると思うんですけど、それは基本的には子供が学校に行かないことが問題であり、子供を学校に行かせれば問題が解決するっていう、そういうものの観点を取っちゃってますよね。何が言いたいか、個人主義だってことなんですよね。個人を見ちゃってますよね。子供一人という、その一人を見ようと しがちですよね、我々の時代は。でもこれはね、よく言われる夫婦仲ってやつに左右されることがあるんですよ。これは夫婦仲を見ていけばいいってもんじゃないですよ。その子が学校行きたくないのは、その子が学校行きたくない理由が明快にあるのかもしれないし、並行してることもあるんですよ。学校に行きたくない理由もあるし、夫婦仲も良くなかったりするみたいな。ただ、そうやって頑張ってお母さんがやってたんだけれども、結局その子は学校行くようにならなくて、そしてですね、2年後にご両親はお別れしたんですよ。私はそれをかなりもご近所なんで知ってるんですよね。私はあれを見た時に、そうか、精神分析っていうものの見方を我々がしないのは、端的に個人主義っていうことと、端的に社会が整備されてきたので、やっぱり戦後間もなくとかに比べれば今の社会ってめちゃくちゃ整備されてるじゃないですか。だから適応した方がいいよねってみんななんとなく自然に思っちゃってるんですよね。 学校あるなら行った方がいいし、スムーズに行けるんなら行っといた方がいいし、行かないより行った方がいいよねって、もうどっちでもいいんだっていう建前と全く別に、なんとなくもうそういうふうに信じちゃってるから、適応的であることはイコールいいことだし、そしてその人自身が適応的かどうかはその人自身の行動に現れてくるって、僕らはみんななんかそんなの当たり前じゃんになっちゃってるんですよね。だからまさか子供からすると、自分がいない間に両親が、離婚することに決めましたっていうか、喧嘩めちゃくちゃしてますっていう、それが怖いから学校行かないって本人も当然思ってないですしね。こういうことをでも追っていくのは失礼なことだし、現代社会では特にね、やりにくいんですよ、ものすごく。だからみんなこの観点を捨ててるんですよね。捨ててないにしても封じてるんですよ。で、見えなくなるんですね。で、見えなくなれば簡単ですから、見ないのは。なんとかこの子を学校に行かせようってみんなが簡単に思えますから。で、実際そういう働きかけしてましたから、うちの投稿班でも。まあまあ今日行ってみようよ、みたいなね。普通じゃないですか、それは。親切だし。で、やってる人もそれでいいと思ってるんですよ。大変なことがあるの？なんかあるの？みたいなことを聞くじゃないですか。で、首振るわけですよ、子供は。大変なことはないわけですよ、学校自体には。別にね。だから子供が首振ってるのは本当なんですよ。周りの人の親切も本当なんですよ。ただそれは的外れなだけなんですよ。こういうことが全然考慮されないのって何なのかなって思うんですよ。そういう知見が100年前からあるにはあったのにもかかわらず、不備だっただろうと、分かりにくかっただろうと、気持ち悪かっただろうと、実際それそういう見方ができるのに、別に私が発明したとかじゃないんで、夫婦仲が良くなくて子供が学校行きたくないっていう、こういう言い方をすればなんとなくそういうこともありそうじゃないですか。そしてそういう知見は、そういうものの見方は普通にあったのに、なんかいやそれはもう今専門家が見るべきことですからってことになって、我々一般市民はそういう見方一切取らないことにしましたみたいな、なんか変じゃないっていう感じがするっていうことなんですね。私がその素人ながら遊んでいるとか、なんか何かを真似して無理やり儲けているとかいうよりも、まずいやこれは儲けにはもちろんつながらないですけれども、こういう観点が取れないと不便じゃないですか、やっぱり生きててと思うんですよ。いくらこの見方を取るのがやや危ういとか、少し失礼だとか、ちょっと生臭いとかいうことがあったって、どう考えたってこっちが真実には近かったんで、そっちが真実だとまでは言わないにしてもですよね。もう一つ似たような、もう少しは込み入った事例があるんです。しかしもう少し罪のない事例があるんですよ。うちの、これから私も捨て根に行って、さらにその網を回収するという嫌な仕事が、生ゴミの日ってやつね、あるんですけど、ここ地方なんで、都会じゃないんでね。これに、カラスが、この季節本当にカラスすごくて、あれほど頑丈にかけてやる網を取ってですね、産卵させていきやがるんですよ。でもカラスアホだなと思うのは、食べ物なんかもうないんですよ、ほとんど残飯なんてものは。ここは高齢社会の地域で。すっげえ綺麗にみんな処理してくるんで、残飯とかも、なんか、なんちゅうの、なんちったっけあれ、コンポートなんとかみたいなので、土とかにしてるんで、みんなすごいんですよ、ガーデニングが。もう全然食べ物なんかないから、産卵させたってみかんの皮しか出てきやしないのに、うん、なんか、からさ、そこのところで超頑張ってやってきやがるわけですね。もちろんめちゃくちゃ迷惑なんだけど、なんですよ。まあ、とにかくね。で、これ産卵した時にある種の精神力動的なものが働くんですよ。誰が最初にこれを片付け出すんだということで、みんな知ってるんだけど、みんな何かに気づかないふりをするんですよ。もちろん私もね。だから産卵されているんだけど、誰かが片付けに行くまでは誰も片付けには行かないじゃないですか。こういうこうある種ジリジリした罪悪感と何かが入り乱れたような時間があるわけですよ。で、これって現代の世の中では、いやだったらこういうふうにすればいいでしょうとか、それこそグッドバイブス的にリクエストがあるんだから答えていけばいいとか、そういうような考え方でグッドバイブスを抽象してるわけじゃないですよ。いろんな現代には考え方があるよねっていうことですよ。そこを罪悪感頑張らなくていいよねということで、問題が解決されていくし、それでいいじゃないですか。それでいいんだけれども、私はだから精神分析とか精神力動なんていらないよねっていうのはわかるんだけれども、しかしですね、ここには非常によくこの地域に住んで観察していくと、実はいろんなことがこの中にはあるんですよ。 なぜそもそもカラスが開けようと思えば開けられるあんな網とかを使って、それを今日当番である私が、今日雨降ってなくてよかったぜって思ってるわけですけれども、雨降ってるとね、悲惨なんですよね。だって可燃ごみで生ごみがくっついている網を雨の中でね、折りたたんでいくという作業は、しかしこれにはですね、深いわけが、いや深くはないんですよ、しょうもないんですけれども、でもこのしょうもなさを果たして誰かが解決なる、あ、すいません、今ちょうどそのまさにゴミをね出してきたわけですよ、8時だから。あります、こう8時付近なんですよ、この事件が起きるので、カラスが生ゴミ超散乱させているのが、今やっぱりね行ってみたら綺麗に片付いてるんですよ。誰かが片付けるっていうか分かってるんだけど、どなたが片付けてるかは。ただここに、まあなんちゅうのかな、実に小規模なドラマがありまして、この片付ける方はものすごい手際が良くて、ほとんど半日ぐらいは家の外にいるんですよ、家の周りにいるので、常に掃き掃除されていて、常にビニールの手袋をはめてるから、こういうのに対してものすごく迅速に動かれる方なんですね。で、年の頃はご高齢ではあるんだけど、70は多分いってない、私よりはだいぶ年上だけど、私の母親ほどではない、ですごい元気なんですね。で、この方がおそらく声を潜めちゃいますけど、片付けてくださるんだけど、ここにね、絶対この人が片付け始めると登場するもう少し高齢のおばあさんがいらっしゃるんですよ。で、この高齢のおばあさん、あと私がやりますよ、いいですよっていうおばあさん人がやってるのを見るとそれを言い出すんですよ。で、私はこれは一体罪悪感のなせる技なのか、何なんだこれって、でも絶対自分が一人の時は出てこないんですよ。で、この人はでも多分ですが、ご高齢で90前ぐらいなんで、まあ、誰もその人にやってほしいとは思わないわけで、かえってむしろみんなの罪悪感がさらに刺激されてしまう、あの元気な、申し訳ないけども、その手際のいい方にやってほしいわけですよと思ってるんだと思うんでね、周りの人は絶対私見てると思ってるんで、私自身がそうじゃないとは言えないんでね、私は車で送ったりして、これを収録したりしているうちに起こる出来事もあるから、何でも分かってるわけじゃないですけど、ずっとそこじっと見てるわけにいかないです、ちょっと離れてるから、うちからも。ただ絶対周りに家いっぱいあるし、みんな出してるから知ってるんですよね。とにかくその綺麗にしてくださる方が出てくると、必ず、あ、いいですよ、私がやりますよの人が出てくるですよ。で、何なんだろうと思ってたんですけども、先日そのおばあさんとお話しする機会がございまして、ちょっとね、先日してもだいぶ前ですよ、話をした時に分かったんですよ。この人は、まあ要するにそのお若いテキパキ動くおばあさんと話がしたいんですよ、すごく私から見ればどっちも高齢のおばあさんだけど、多分あの子をご高齢の上の方の年配のおばあさんからすると、ちょうど娘さんぐらいに相当するんだよね。で、すっごい感じのいい方だし、何しに飲むってのか知んないですよ、すごい感じのいい方だし、そういう風に掃き掃除とかももうめちゃ綺麗にやるし、多分好きなんですよね、自分の娘みたいで。ちょっと認知症入っているっていうか、まあまあ結構入ってるんで、その認知症入っている方だから、私とは、その人は私とはなぜか話が少し合うんですよ。っていうか、私はそういう人の話をなぜか聞かされる立場だったりするんですが、で、やっぱり話していて楽しいっていうのがチラッとお話になってくれたことがあるんですね。チラッとなんだけど、お話になってくれたんですよ。そっか、なるほどなと思って、この人にしてみると、あのカラスが産卵させて掃き掃除が始まるというタイミングは見計らわれてるんですよね。本人は話したくてやって言いに行ってるとは思ってないと思うんですけど、だからこれを無意識というべきか分かんないですけど、でもこれを精神分析で見ないと、この問題を問題解決しちゃうと絶対に見えないまま拭い去られるんですよね。モラルの話にしてもダメで、罪悪感の話にしてもダメな気がするんですよ。罪悪感がないとできないんですよ、これ。罪悪感はあるんですよ、間違いなく。この人にさせちゃさてて迷惑かけて悪いなと、あの嫌な感じを持ってるんだけど、持ってるからこそいいタイミングでスパッと出ていけるわけじゃないですか。 いきなり出ていきたくはないのは、一人でやりたくないのかもしれないし、そもそもやりたいことなわけじゃないからね。やりたいことなわけじゃないんだけど、その人からすると話したくはあるわけですよね。そのおばあさんと。だから私はこれを見たときに、現代社会ってこういう問題を、基本は、まあ、問題なのか知りませんが、無視してる。結局、あのカラスが産卵しないようにするガジェットは世の中に今いくらでもあるんですよ。しかも、これをモラルの問題にして、誰かが、だから、そうそう、今思い出したんですけど、この方の、このご高齢の方の、夫であるおじいさんが前にいらしたんですね。もう亡くなってますけど。このおじいさんはこの網掛けに強く反対してたんですよ。このおじいさんすごい私は好きで、非常におじいさんでもやっぱり85は超えているって話だったんですけど、当時からめちゃくちゃ格釈としていて、なんかこう、そのおじいさんの意見って大体私は大体非常に納得がいくんですよ。網掛けて網を当番札回して直すなんかナンセンスだと。そういうんじゃなくて箱とかにしろよと、その場に設置しとけばいいでしょうと。この設置案はいろんな理由があって却下されるんですけれども、このおじいさんはこれを別にその町内で一番偉いとかじゃないんですけど、割と強めに主張されたんですね。でカラスのやのも見ない人が片付ければいいじゃないかと、基本的にそうならないようにできるっていう話でもあったんですけど、なんなら自分が作る、この人何でも自分で作れる人なんですよ。なんなら自分で作るからと、で非常に評判のいい方でもあるんですね。で俺が片付けてやるからみたいな感じで、私が片付けますよみたいな感じで言って、だから中では一番最高齢ぐらいだから、そういうわけにもいかないよねっていうのは、その町内の話し合いであったわけです。いろいろ難しいんですよ。でもね、大事なのは、私これはもう推理論の域を出ない。だけれども、一時このおばあさんが先ほどのその高齢の若いおばあさんと話したい、私がやりますよって後から出てくるおばあさんが徘徊して行方不明になっちゃったことがあるんですね。まあ認知症やっぱ入ってるんで、時々あるんですよこの町では。実際時々っていうか結構張り紙がなされてるんですね。他の地域じゃちょっと個人情報丸出しじゃんねかもしんないけど、なんとかさんが行方不明になりましたっていう張り紙が出てくるんですよ。家のプリントアウトでプリントしたようなやつが掲示板に貼られてるわけですよ。でこのおばあさんも一時行方不明になられたんだけど、その間におじいさんがいなくなったんですよ。亡くなったんだと思うんですけどね、まあ、どっかの施設とかに入られたのかもしんないけど、わかんないですけど、そしたらひょっこり戻ってきたんですよ。で私思うんですよね、確かにこのおじいさんは私たちから見るといい人だし、別に横暴とかでもないし、何でも自分でやっちゃうし、あんな高齢になって屋根に登って庭仕事もやっちゃうんで、80過ぎてて僕絶対できそうにないことをやってんで、でもこのおじいさんがいると、この娘のようなおばあさんと話す機会とかは永遠にないですよね。だって網とかじゃなくて箱にするし、カラス産卵させられないし、罪悪感もあんまり刺激されないし、いいことずくめですけど話す機会はなくなりますよね。だってこのおばあさんとその若いおばあさんが話したいと思ってるかどうかは別の問題ですからね。高齢のおばあさんの方は話したいと思ってると思いますよ。ていうか話したいと思ってるんですよ。あの人と話してるの楽しいって話を、なんでか私なんかに喋ってるから私がなんかが知ってるわけですけど、でもこの人は話し相手を選ぶんですよ。結構私とかとは話したい、この若いおばあさんとも話したい、でも誰とでも話したいわけじゃないんですよ。でおそらくなんですけど、私このおじいさんとおばあさんが喋ってるの見たことないんですよ。精神分析的じゃないですかこういうのは。そしてなんてことはないです、別になんてことはないです。どこにも事件性はないしね。さっきの、冒頭でお話ししたような不登校の話に比べてもどこにも深刻さもない。でもこのおばあさんの立場になれば、もうおそらく90前後のおばあさんが今生きてて楽しいことといったらこの若いおばあさんと話すことだけだったというような感じになっている人にしてみればですね、基本的に家から出てきませんし、出てくるのも大義そうなんで。でもこのおばあさんが掃除してる時走って出てきますからね。前に目撃したんだけど、やっぱりなんていうのかな、あった方が良くないって感じがするんですね。こういう楽しみは楽しみだから やっぱり絶対これがないよりはあった方がいいと。徘徊するっていうのはつまりここにでも面白くないってことなんじゃないかなってやっぱ思うんですよね。訳があってのことだと思うんですよ。訳もなく徘徊されてるというわけではなかったと思うんですね。しかしですね、しかしひょっこり戻ってきてるわけですよ。おじいさんがいなくなったらひょっこりっていうのはもちろん偶然に決まってますよね。しかしこれをつまり一切見ないんですよね。精神分析というのはカントのようなとか脳外科のような専門家のものであり、素人がそれを見に行くもんじゃないみたいな、そういう考え方をとっておいて、素人と一般市民は良い社会に適合していって、みんなとスムーズに幸せに生きていればいいんだよっていう、この観点にはなんかおかしいものを私は感じるんですよね。罪悪感なんてない方がいいじゃんっていうのはそうなのかもしれないんだけど、でも罪悪感というのは人をつないでるんですよ、いろんな形で。絆っていうものの中には僕は罪悪感ってあると思うんですよね。仏教的にはそうじゃないかもしれない、でも人間の日常生活はそんなもんなんだと思うんですよ。もっとこうなんつうんだろう、どうしようもないものだと思うんですよ、ある意味では。そのどうしようもないの中に幸せってあるんだと最近は思うんですよね。情緒的な幸せ、情緒的な幸せというのは大層庶民的なものなんですよ。あのなんだっけ、熊八、東海道中膝栗毛とかもそうですけど、五十三次とかは違うね、そうですけど、いい人いないじゃないですか、あの江戸時代の。なんか嫌なやつばっかりだけど、あそこに良さがあるわけじゃないですか、人間関係の。それが嫌だというので今のようになったわけですけれども、そうだと思いますよ、私もね。だけどこうなんかね、今のようになった方がトータルではいいと思うんですけど、トータルではゴミは網掛けじゃなくて、私もこれから網の回収をする身としてはですね、網じゃなくてボックスだと大変ありがたいんですよ。で、罪悪感とかない方がいいような気がするんだけど、そう考えてもですね、このおばあさんの問題はライフハックじゃ一向に解決しないし、社会を何か良くすることによっても何も解決しないし、だってこのおばあさん自身が、自覚もなく話し相手選んでますし、その話し相手として選ばれるおばあさんと確実に絶対にあらゆる意味でこの人にとって正しいタイミングで話せるのは、カラスが撒き散らした時の掃除のその現場なんですよ。あそこなら長時間絶対喋れるわけですよ、当時手伝ってれば。いいですよ、もう私がやっときますからっていうようなやり取りですよ、常にね。それ以上複雑なやり取りは彼女は望まないんですよ、全然全く。私喋った時の感触からしても常にこのレベルだけで喋りたいわけです。満たせないじゃないですか、どうやっても満たす方法とかがない。私要するに若い人が話し相手になってあげるみたいな話も学校とかでもよく普通になされるし、平気でなされるし、福祉的な話ですよね。でも私は、まあ若い人と話すのはこの方は好きだと思うんだけど、でもなんか私はあれとあれとは違う気がするんですよね。もっとこうしっくりいってる気がするんです。やっぱりなんかこう私が喋ってるのはわざと頑張ってるみたいになっちゃうんですよ、どうしても。わざとっていうのも変なんだけど、でも明らかに私と話すよりは楽しそうなんですよね。若けりゃいいってもんじゃないってことですよね。でも夫でもダメだってことでもあったわけですよね。でも夫ではダメだったから徘徊したのかどうかは分かんないですよ、もちろんね。究極的には私はそうだと思ってるってことですけどね。ただ精神分析というのはこういう見方を開いてくれるんですよね。だからこれは専門家のものでなんか一般市民には関係のないものでっていうのが私にはめちゃくちゃしっくりこないんですよ。ものすごく一般市民的なものに見えるんですよね、行動科学なんかよりも。ずっとなんかこの問題を AI が解決するっていうのはすっごくしっくりこないんですよ。この人が AI を使っているって想像もね、スマホだって使ってるって想像ができないんで、だからいなくなられると徘徊されると見つけられなくなっちゃうんですよ、スマホ持ってないから。このご時世でも どうせ私には私は詐欺にしか会わないからっていうのは私の母の言い分なんですけれども、私がスマホ持ってたって詐欺のカモにされるだけだからっていうのが私の母の言い分なんですけど、なんかね、こう非常に狭められた認知機能の人には世界がどう見えてるかというのが、私たちは全く違うものの見方しかしていないような気がするんです。あまりにもスマホとか AI とかを使って認知を広く取ってしまってるんで、だって私たちは世界中の人となんか隣の人みたいに今や喋れるじゃないですか。無料でテレビ電話で、気がつくとそうなったじゃないですか。こんなことは20年前だってなかなかピンとこないことだったと思うんですけど、今じゃもうほとんど常識じゃないですか。ライフハックではそれこそiPad で大画面でずっと実家の上司と自分家をつないでいて、まるで隣に住んでるみたいだっていうふうにおっしゃってた方がいたけど、それはだからいい話としてですよね。だけどそういう私たちはこの人間の五感の認知機能をはるかに超えた認知が認知的世界に常識的にもう住まわってるんで、そうじゃない人がいてどういう世界に住んでるのかなんて、だんだんだんだん本当の意味で、昔は自分らもそうだったはずなんだけど、電話とかいうやつでお金すっごい高くかかって、ダイヤルかけて電話してたのだって私は十分覚えてる時代の話ですから、せいぜいプッシュホンですからね。プッシュホンって言葉がまだありましたからね。でも今はそうじゃないですよね。だから当然、そう、さっきのような、この迷惑とか罪悪感とか、そういったものに非常にこう、そういうのがもう綺麗にクリーンに払拭したいしできるような時代に入りつつあると思うんですよね。そしてその中にはあった、罪悪感の中にはあった、こうある種、まあ、こういう言葉になっちゃいますが、嫌な言葉だと思わなくもないんだけど、心の交流みたいなやつ、情緒的交流みたいなやつがでもやっぱあるんですよね。ないっていう世界は私には無理があるなって思うんです。よくできた人はそうじゃないかもしれないし、非常に知的な人がこんなことをやるとも思わないですけど、そして私は何と言ったってライフハック界隈にいたんで、いやいやっていう言葉で全然違ういい解決策で解決してしまうんですよね。解決できてしまうんですよ、やろうと思えばですね。本当にずっとそういう感じがするんですよね。ATM で後ろに長蛇の列ができました。後ろの人がどうしても気になりますっていう世界が嫌だから、スマホの中で口座管理をするんですよ。私もそうしますもん。それはやっぱりそうですよ。あそこに並びたいと思わないし、並ばせたいとも思わないですよね。でもやっぱり、あそこに交流があるよねっていう、そういう形でしかコミュニケートできないっていうコミュニケーションがあるよねっていう、あるいはそのぐらいの能力で頑張っているっていう人にとっては、その方式が奪われてしまうと、ていうか払拭されてしまうと、どうしてもこの、なんだろうな、柔らかくてマイルドで、そしてややわざとらしい会話になってしまうんではないんだろうかって感じがするんですよね。だからどっか行っちゃうんじゃないんだろうかっていうか、どっか行っちゃってる理由は違ったのかもしれませんけれども、どうしても私にとってみればですね、非常にこう感じの良かったおじいさんと一緒にいてもしょうがないよなと思うのはよくわかる気がするんですよ。この中には、話の中には実は町内会長とか自治会とかの話がふんだんに詰まってるんですよ。詰まってそうな感じがするじゃないですか。そこの人間模様はめちゃくちゃドロドロしているというか、生臭いと言いますか、非常に全近代的と言いますか、なんですよ。本当にね。で、もう救いようがないって言えば、救いようがないって感じがするんですけれども、しかし、これでないと会話できないっていうか、会話の機会そのものがないよねっていう。だって実際におばあさんをほとんどお見かけすることが、まあ、立ち上がるのも億劫だって感じ。でもかけてくるんですよ。雨の中を。そのゴミが散乱してる時、ただし、その人が掃除をされている時に限るんですよね。絶対に掃除を永遠にしてたいだろうな、その時だけはっていう感じがしちゃうんですよね。で、 今話ここで終わっても全然いいと思うんですけれども、今日はこれから忙しいし、網も回収しなきゃなんないしね。私がタスクシュートなり、まあ知的生産というよりはやっぱりライフハックなんだよなと思うんですけども、ライフハックで精神、ライフハック時代の精神分析という名称で、まあ、ボラスっていう人のを読んで、ようやくその可能性が見えてきたなって感じがするのは、まあ、ライフハックに精神分析を当てたいわけでは、今言ったような理由で全然全くないです。全然全くないです。なんかこう、新しいビジネスを、それはしなきゃいけないからしますけど、開拓するっていうような話の中にあるらしいけど、批判されている中ではね。でもこの批判読んでよかったと思うんですよ。こういう話をしようっていう気になったから。そうじゃなくて、日常生活にぽっかり空いているものの見方があるっていうことなんですよ。夫婦喧嘩をする、したいのかもしれないんですよ。他に本当にコミュニケーションの手段持ってるかって話なんですよ。夫婦喧嘩じゃない方がいいでしょうっていうのはわかるんですよ。その通りだと思います。だから愛情の方がいいでしょう。表面できる、表現できるんならその方がいいでしょう。でも私はさっきの不登校の話といい、つまり彼は彼なんだけれども、小学校1年の彼は、もちろんそれは愛の問題ですよね。愛の問題なんだけど、他にどうしようもないじゃんっていう感じがするんですよね。その子にしてみれば、学校行かないというふうに言うしか、両親に喧嘩させない手段が彼にはなかったじゃないですかっていう気がするんですよ。で、他に周りの人に何ができたかっていう、しかも周りの人が精神分析っていう観点を取らない、もっとクリーンなものの見方しかしない、もうちょっと言うと、もうちょっと言いますよ、両親のセックスっていう問題を無視したがる。なんで私たちはこういうものを無視することによってコミュニケートというものがクリーンになるとでも思ってしまうのか、どうしてセックスは気持ちが悪いのかと思ってる人がこんなに多いのか、家の外ではする装置っていうものがあんなにこう繁盛するのか、家の中でそれをしてるのは見たくないというのはどうしてなのかと。で、結局のところ両親はセックスをしたからその子はできてるわけじゃないですか。これを直視したくないんですよね、結局。だから生まれてきた方が気をもんで、なんとかこの二人が破綻しないように、この社会の中で自分が逸脱行動とされていることを無視ですよ、全部取ればいいのかと。だってやっぱりさっきのあのおばあさんとおじいさんにしても、まあセックスはしたでしょうね。でも一緒にいるのも嫌だから、認知機能というものがあんなに狭まった時に、どこに行ったか人が見つけられないほど遠くに行っちゃうわけじゃないですか。どうしてここを我々は無視したがるんでしょうね。こう家にこう発見して連れ戻すっていうことにプリントアウトして総力を上げるっていうことはするのに、どうしてここを見たがらないんだろうっていうのが、まあ見たがらない、見たくないんですよね。ここをことさら無視したいんですよね。どこのもかしこもそういうふうに見えるんですよ、私には。例えばマインドフルネスみたいなものの中にも、あえてぐらい、わざとぐらい出てこないですよね、このインターパーソナルで生臭さがない、なんかクリーンですよね。そしてなんかクリーンな人間関係っていうものの中で、扱われないようにしているものに戦いの火種がいっぱい残ってますよね。どうやってこれをするのか、なぜ、あるいはしないのかっていう、この欲望があるにもかかわらずないふりをすると何が起きるのか、一切考慮されないですよね。不思議なぐらいに、本当に不思議なぐらいに。で、セクハラっていう言葉だけは強いんですよね。だからこういうことを問題にするということがいかに危ないことかっていう、まさに私はそういうふうに批判どっかでされてるらしいです。5チャンネルとかで。ジェミニによればですね。